時間になりましたので、ただいまより2021年10月10日の礼拝を始めます。はじめに招きの言葉をお読みいたします。皆さんは聖書を開かなくて結構ですので、神様の招きの御言葉に心を向けてください。招きの言葉、詩編95編6節から7節まで。来たれ、ひれ伏し、膝をかがめよう。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。まことに主は私たちの神。私たちはその牧場の民、その御手の羊。お祈りをいたします。天の父なる神様、皆を賛美いたします。この朝、御前に私たちを招いてくださり、教会でまたオンラインで共に礼拝を捧げることができる、その幸いを感謝いたします。毎週神様がライトハウス教会に説教をしてくださる先生を送り続けてくださって、また教会のために労を尽くしてくださる執事の方々を立ててくださっていることを心から感謝いたします。今日は北海道聖書学院から吉田先生がお越しくださって御言葉を取り継いでくださいます。どうか吉田先生を祝福してください。語られる吉田先生も、聞く私たちも、共に御言葉の恵みを豊かにいただきますようにお祈りいたします。また今日は聖書学院の新学生の石黒勝さんが救いと献身の証をしてくださいます。感謝いたします。石黒さんの証を通して、私たちも神様の愛をさらに深く知ることができますように、石黒さんを強め祝福してください。ライトハウス教会は今月から通常の礼拝に戻っています。感染対策のために何度も話し合い、道具を揃え、教会に発信し続けてくださっている対策班の方々を感謝いたします。これからも神様、ウイルス感染から私たちを守ってくださいますように、続けてお祈りいたします。今さまざまなところで捧げられている礼拝を、神様が共に等しく恵み祝福してくださいますように、このお祈りを尊い主イエス様のお名前によってお捧げいたします。アーメン。それではご一緒に賛美を捧げましょう。
Thank you.
それでは主の祈りを皆さんでお捧げしましょう。お立ちになれる方はどうぞごゆっくりご起立ください。前方のパワーポイントか集法の右上をご覧ください。それではご一緒に主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められます。どうぞお座りください。それでは、聖書学院の新学生の石黒勝さんに証しをお願いいたします。
おはようございます。救いと献身の証しをさせていただきます。北海道聖書学院の本科3年生の石黒勝と申します。私はクリスチャンホームの生まれでして、物心つく前から父母に連れられて教会に通っておりました。そんな私がイエス様を私の主と信じ告白して洗礼を受けましたのは中学1年生の時です。中学に入りました私は体を鍛えてみようかと、中学校の中でも多分一番厳しい部活を選んで、入って頑張ったのですが、いくら努力しようが頑張ろうが全く芽が出ない。周りの友達からはバカにされ、あいつは何をやってもダメだなと。ちなみにバスケットボール部だったんですが、今考えると10キロランニングですとかです、あとは腕立て、腹筋、背筋、バービージャンプ30本を、これを4回繰り返すのが準備運動だとか、あとはもう真夏の暑い中で50メートルダッシュをもう何度も何度もやって水は飲むなとか、もう非科学的な、今考えるともう根性ものですね、スポーツ根性ものの世界でしたが、まあ何と申しましょうか、体を鍛えるつもりで入ったのが、とうとう昼休みも食べた後にすぐ運動したもんですから胃を悪くして 医学長になってしまったというオチがついたんですが、まあ、そんな感じで中学に入って、自分の限界もう思い知らされまして挫折しました。もういかに練習してもダメなものはダメなんだ、自分はなんてダメなんだろう、周りと比べて、また自分の能力を疑って、自分はどうやって生きていくかいいんだろうか、自分は何なんだろう、勉強もそんなにできるわけじゃない、運動もちょっとよろしくない、どうしようか悩んでた時にですね、その夏も父母が毎年恒例で教団のバイブルキャンプに誘ってくださったんですね。そこで聖書の言葉に私は本当に慰めました。イザヤ書43章の4節、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。自分が自分自身をダメだ、私はなんて弱いんだ、なんて情けないんだ、どうやって生きていこう、自分なんか価値がないんだ、そういうふうに思っていた自分がですね、自分を作ってくださった神様、創造主である神様が私が尊いんだと、愛してくださってるんだと、その事実に気がついたときに、この神様に従っていこう、この神様に救いを求めよう、そう思って今まで聞かされてきた聖書の神様というのが私に近づいてきてくださったんですね。それでそれから学び始めまして、イエス様が私の罪のために死んでくださったことを信じまして、イエス様、あなたに私の人生をお捧げします、お願いしますと、そして救いを受けたのが中学1年生の冬のことでした。さて、同じ時期に我が家はもう一つ大きな転換点がありまして、実は私の父がその頃検診しました。40代前後ですね。それまでサラリーマンをしてたんですが、会社を辞めて牧師になるということで進学校に入りました。そして進学校を卒業して牧師となったわけなのですが、独立した単立教会の開拓ということで、経済的には非常に厳しい状況が我が家にやってまいりまして、その家計を支えるために父は牧師のほかに4つも副業を持ってたんですね。夜は病院で警備のバイトをし、裁判所で家庭裁判所の調停員をし、また市の相談員をやり、また結婚式場で四式があれば四式をしという感じで、本当に貧乏暇なしというのはまさに父のことでした。そのような父の後ろ姿を見て育ったものですから、牧師というのは確かにたっとい仕事ですが、割に合わないなと、貧乏暇なしで、私は正直牧師にだけは絶対になりたくないと思って育ったものです。今こうして進学校に入っているというのは不思議なのですが、ではなぜそのような絶対牧師になりたくないと思ってた私が献身したかと申しますとですね、私は牧師になりたくありませんでしたから、普通に会社に入って、仕事は仕事、お金を稼いで、そして一信徒として教会にお仕えすればいいじゃないかと、ね、もう余暇は楽しんで、趣味も持って、そのような感じで過ごしてまして、私も40の前後の頃にですね、転職をしまして北海道にやってきたのは、私は実はコンピューターゲームが大好きで、学生時代もそしてサラリーマン時代も副業でゲームのシナリオライターをやってたんですね。その関係で北海道の企業から、社員に取り立てるのでぜひ札幌に来ないかと言われまして、もう喜び勇んで来たわけなんですね。で、自分の好きなことを、飯の種にしてお金ももらえると、でお客さんにも喜んでもらえる、もう嬉しくて嬉しくてですね、もうがむしゃらにもうゲームを作ったのが、4年5年ですね、4年半なんですが、最初の1作目はこれが当たりまして、自慢になってしまいますが、その会社で一番のヒット作ですね、多分累計で1億円ぐらい売り上げありました、ゲーム1本で。 ですが、その次が続きませんで、また会社もちょっと状況が悪くなって、だんだんと余裕がなくなってきますと、まあ、だんだんと社長と仲が悪くなってですね、まあ、いろいろ対立して社員が1人辞め2人辞めと、まあ、私の同期もほとんどいなくなってしまって、まあ、そんな中で私も社長とやり合ったりして、まあ、とうとうそんなことがあったときにですね、あの社長から、すまんがもう会社を畳むか人を減らすしかないんだって、悪いが辞めてくれないかと言われまして、分かりました、じゃあ辞めますよということで退職をしたのがあります。ところが私の心の中は穏やかではありませんでした。社長、あなたが呼んだから来たんでしょと、そんな儲かってる時はもう会社にもうこんだけ貢献したのに、ちょっと都合が悪くなったら辞めてくれというのは、それはちょっと冷たいんじゃないかと、まあ、社長からは裏切られた感じがしましたし、会社に貢献してきたのは何のためだったのだろうかと、とても虚しくなりました。そのような中で、まあ、ハローワークに通い、まあ、ひょんなことから宣教師の引っ越しをお手伝いすることになりまして、で宣教師の先生と交わりの機会がありまして、日本の社会問題のこととか世間話をしましたら、その宣教師の先生が真面目な 大変真面目な方で、石黒さん、私は日本に宣教師として来てますが、日本のために何か社会のために役立つことはできませんかねと、いやそう言われたもんですから、私はいえ、先生はもう日本人の魂の救いのためにもう労しておられるじゃないですか、もう十分一番良い働きをなさってますよと答えたんですね。でその私の胸にこう何かズキンと刺さるものがありまして、お前は福音を述べ伝える仕事が一番たっといと知っていながら、お前自身は全くやる気がないんだなと神様にズキンと刺されてきまして、うん、その時はあのイエス様がパリサイ人に、彼らは重たい荷物を人の背中にくくりつけるが、彼ら自身はそれに指一本触れませんという偽善を示された箇所が私の心にズキーンと刺さってきて、これは私は偽善者なのか、刺された感じがしたんですね。それからいろいろ考えるようになりましたけれども、私はそれでも献身したくないということで、あれこれ理由をつけては神様にお祈りして断ろうとしたんですね。ある時は私はそんな人格的に潔癖な高潔な人物じゃありません、ふさわしくないので違いますよねというお祈りをしたんです。そしたらですね、ペテロがイエス様に奇跡を見せていただいて、魚がいっぱい取れた、この人はただものじゃない、そんな時にペテロは、私から離れてください、主よ、私は汚れた罪深い人間ですから、そういったシーンが示されました。罪深い、潔癖でない、俗物だと分かっているペテロを主イエスは召されたのだと。またそれから私は能力はありません、もっと若くて優秀な人物がいいでしょう、ですから献身しなくていいですね神様、お祈りしたんです。ところがそうしたらギデオンがもう恐れおののいて、敵は怖くてブルブル震えながら、もう隠れながら麦を打っているところの箇所が示されたんです。そう、能力によるんじゃない、能力がなくても臆病者のギデオンを勇しようと召されたのは神様ではないか、まあ、さらにですね、向き不向きがあります。私はそんな人前で話をしたり、あ今話してますけどあのそんなに、ね、人付き合いがうまいとか、あのそういう人物じゃないので、向いてませんので違いますよねとお祈りしたら、モーセも同じことを言ったぞと私は口が、ね、舌が重たいので向いてません、向き不向きじゃないんだ、主があなたを召すのだ、もうあれこれ理由をつけてですね、献身したくありません、ありません、私じゃないですよね、もう言い訳をすればするほど御言葉で返ってくる、もう四方八方からもう壁がやってきて、もう最後にこううっとこう上からつままれね、もう UFO キャッチャーのごとくもうつままれて、もう最後はですね、ああ主よ、もうこんな私でよろしければ、分かりました、もう降参します、どうか お使いくださいとひれ伏すことになりました。そして、ね、世の中には確かに、まあ、宣教師の先生、また牧師先生、立派な方々いっぱいいらっしゃいますけれども、最初からその人物が、人格が優れているから召されたわけでもなく、能力があるから召されたのでもなく、向き不向きだから召されてもない。ただ主の御心、聖書にもありますね、あの勢いによらず、能力によらず、力によらず、ただ我が霊によって、本当にその通りです。本当に私は自分自身を顧みると、力もなく向いてるわけでもなく、そんなに人物もいいというわけでもない、本当に罪深い、ただ単なる一人に過ぎないけれども、主は召される。なぜか、収穫は多いが働き手は少ないのであります。日本には1億2600万を超える多くの主を知らない魂がいるのであります。滅びに向かっている同胞であります。その日本人を愛して、同胞を愛して、旧霊に燃える働き手が必要なのであります。ですので、今日もし心の中に旧霊への思い、主の召しがある方がいらっしゃいましたら、ぜひもう来年度 HBA に入ってください、まあ、HBA でなくてもいいんですが、ぜひ働き人が皆さんの中からも起こされることを切に願ってお祈りしております。私は以上であります。ありがとうございました。
それでは、そうですね、ここで一度換気をお願いいたします。窓のそばに座っている方でもいいんですが、窓を開けていただけますか。2、3分で結構ですので、少し後にまた閉じてください。それでは聖書をお読みいたします。ペテロの手紙第1章3節から9節までです。ペテロの手紙第1章3節から9節まで、第3版の聖書の方は新約聖書の452ページです。教会の聖書、2017年の聖書をお持ちの方は新約聖書の465ページです。それではペテロの手紙第1章3節から9節までをお読みいたします。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいました。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これらはあなた方のために天に蓄えられています。あなた方は信仰により、神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。そういうわけで、あなた方は大いに喜んでいます。今しばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、試練で試されたあなた方の信仰は、火で精錬されてもなお朽ちていく 金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき、称賛と栄光と誉れをもたらします。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない栄に満ちた喜びに踊っています。あなた方が信仰の結果である魂の救いを得ているからです。今日はこの箇所から、聖書学院の吉田先生に、悲しみ経てなおあふれる喜びという題目で説教をしていただきます。お願いいたします。
皆さんおはようございます。いつも北海道聖書学院のためにお祈りくださり、またお支えくださっていますことを心から感謝申し上げます。今日このようにしてサンデーの時も設けてくださって本当に感謝しております。学年もコロナ禍の中、昨年度より衛生対策をしながら、またオンラインを活用しながら学びを続けてまいりました。今年度は1年生1名、3年生5名の本科生と短期信徒コース生の2名、合計8名が祈りに支えられて学院で学んでおります。教会のお祈りに支えられ、またこの10月まで進学教育の働きが導かれていますことを心より感謝いたします。一言お祈りを持って御言葉に備えてまいりましょう。恵み深い天の父なる神様、皆を心より褒めたたえます。緊急事態宣言が明け、合同礼拝としてこのように敬愛する薩那江ライトハウスキリスト教会の皆様と共に主を崇める素晴らしい特権をいただきありがとうございます。神様、コロナ禍の中にあって固く立つこの教会を神様が豊かに祝してくださって、なお地域を照らすライトハウスとして尊くお持ちください。今共に御言葉を開いております。神様、どうぞ私たちのうちに住んでくださるご聖霊が、語る者、聞く皆さんともどもに御言葉によって教え励ましをくださいますようにお願いをいたします。御手に委ねて尊い主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日はペテロの手紙第一の御言葉からご一緒に聞きたいと思います。このペテロの手紙第一が書かれた時の教会を取り巻く状況はどのようであったのか、一言で表すなら迫害のただ中を通された時代であったと言えます。使徒の働きの終わり、神様の守りの中でパウロがローマに到着して軟禁生活をすることとなった。その時は軟禁生活の中にはありましたけれども、伝道している様子を私たちは読むことができます。ローマ帝国の雰囲気はその時福音宣教に対して寛容で、パウロは投獄という困難の中でも福音を述べ伝えていくことができました。このペテロの手紙第一はそれよりも数年後、紀元64年頃に書かれたと考えられています。この時の皇帝はネロでしたが、64年にローマの大火という当時の社会を揺るがす大事件がありました。ローマが大火によって焼かれるということが起こったわけです。この 大火は実はネロが画策したものだと言われていますけれども、この時ネロはキリスト教会を犯人だと言い、その罪を教会に、クリスチャンに責任転嫁しました。この出来事によって教会への反感と迫害、それが一気に強まっていった、そのような中に書かれている手紙です。迫害がローマ市だけではなくて帝国全体に広がっていく中で、諸州に散っている教会に宛てて書かれたのですね。迫害という困難で苦しい時代を通された当時の教会、その中で地の死を世の光として教会が信仰に立ち続けることができるように、神様はペテロをこの手紙の著者として立ててくださいました。教会に御言葉を語られました。神様は今も教会と教会に連なる私たちが世にあって苦しむ時には、いつも御言葉を持って励ましを与えてくださいます。日本に生き、また世界中がコロナ禍にあって苦闘している、そのような試練の時期を私たちも通されております。この試練と苦しみの中で、私たちもまた主なる神様のゆえに希望を固く握って立ち続けることができます。そのことを今日の箇所から教えられていきましょう。ペテロはこの手紙の一章一節で、手紙の宛先として具体的に5つの地域を挙げています。ポントス、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアに散って起立している選ばれた人たちとあります。これらの州はどれもかつて現在のトルコの地域にあった、そのような場所です。当時はローマの属州でありました。一つの都市ではなくて、このように複数の属州の名を挙げていることから、私たちは二つのことを知ることができます。まず一つには、使徒の働きや新約聖書に直接書かれている多くの手紙の宛先であった教会以外の地域にも、この時すでに福音の知らせが届いて、それらの属州にはクリスチャンがおり、教会があったことです。二つ目は、先ほど申し上げた迫害は皇帝ネロのお膝元であるイタリアにあるローマ市だけではなくて、このようなトルコの地域にあった帝国全体に広がりつつあり、教会はその影響を受けていたことです。そのような難しい局面で教会に書き送る励ましの手紙、その手紙を今日読んでいただいた箇所の冒頭3節にあるように、ペテロは賛美から始めていきます。3節を読みします。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まらせせ、生ける望みを持たせてくださいました。迫害の時代、試練の時代を生きる教会への第一声は賛美でした。そしてこの賛美は、神様が御子イエス様を私たちの救い主として使わせてくださって、イエス様は十字架にかかって死んでくださり、よみがえられたという神様の救いの御業に深く根ざす賛美です。私たちが賛美を捧げるとき、どんなことのゆえに賛美が湧き出るでしょうか。 神様を賛美する理由はたくさんありますね。時には神様がこの世界を作ってくださったゆえに、あるいは神様の愛や慈しみの深さのゆえに、私たちはさまざまな歌や言葉や祈りを持って主を褒めたたえます。このように一つの理由、あるいは一つの賛美歌ではとても表しきれないほどに素晴らしい神様を私たちは賛美しているので、賛美の言葉も多様です。ただここでペテロは、試練の時代、苦しみの時代にあってお捧げする賛美として、私たちを救い、新しく生かし、試練と苦しみの中でも決して消えることのない生ける望みを与えてくださった方ですと褒めたたえています。敬愛する皆さん、このことは私たちにとってもとても大事なことではないでしょうか。今私たちが直面している試練は当時の迫害とは違います。コロナ禍の中に生かされています。この試練の中で礼拝式を持つこと、共に集まること、力いっぱい大きな声でご一緒に主に賛美を捧げることに制限と配慮が求められる時期を過ごしていますね。この状況の中で、また聖書学院も4番ある賛美の2番までを歌いましょうというような形で賛美をお捧げするとき、私は時々ですね、歌う賛美の声とともに自分の信仰もなんだか小さく元気がなくなってしまったように感じることがあります。皆さんはいかがでしょうか。けれども私たちは今日御言葉によって教えられて励まされます。試練と苦しみ、悲しみの時代のただ中で、私たち自身の心持ちは折々に大きく揺り動かされることがたくさんあります。私の信仰はそのような時、風前の灯火のようだなと思います。主よ、私の信仰は風前の灯火のようですと正直に神様の前に、弱くて信仰の薄い自分、心折れやすい自分のありのままをただ告白するのみです。そのような時があります。それは私たち自身にとっては悲しく足りない自分を不甲斐なく感じる経験ですね。でもその時に神様は私たちに見出させてくださいます。気づかせてくださいます。試練、苦しみ、悲しみの中で私たちが弱さ、貧しさを痛感するその時こそ、神様が私たちに持たせてくださっているこの生ける望み、三節の生ける望みが、神様が私たちに与えてくださった新しい命が輝きを曇らせるどころか、むしろ私たちが今まで見て気づいていたよりももっと強く輝いていることです。ペテロは続けて、当時世界に広がる迫害の苦しみと悲しみの中で戦っている教会に、この地上で新しい命、この生ける望みであるところの救いの灯火、神様が輝かせてくださる灯火を私たちがしっかりと握って高く掲げ続けて生きることを語ります。そしてそれは天においてはどういうことなのかということを解き明かしていくのですね。4節5節を読みましょう。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これらはあなた方のために天に蓄えられています。あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。 皆さん今日あえて言うならば、私たちの救いは未完成ですね。天で私たちがいただいている救いの本当の価値、莫大な価値を目の当たりにして、こんなに素晴らしい救いをいただいていたんですねと改めて驚きを持って、救い主、与え主なる神様にひれ伏して感謝するという経験が、クリスチャンのすべてにとって置かれてある、用意されているというのですね。当時の教会と教会に所属している一人一人は、迫害、苦しみ、悲しみの中にありました。さらにはこの試練、迫害はその時からもっと激しくなっていったということをお伝えしなければなりません。先に述べたローマの大火は、ローマの市街地に火をつけただけではなくて、民衆の心にも火をつけたからです。大きな打撃とショックを受けた人々の心は、怒りの火によって煽られて、そのやり場のない怒りは怒りの吐け口を求めました。この事件の背後にはクリスチャンがいる、そのようなネロが立てた噂に煽られて、ローマ当局だけではなくて民衆規模で迫害が強まるようになっていきます。歴史書をひも解くと、この迫害の中であるクリスチャンは牢に入れられ、またあるクリスチャンは見せしめにコロッセオでライオンの餌食にされて処刑されました。このような仕打ち、そしてこのような死は、言うこともためらわれる恐ろしくむごいことです。誰かに巧妙に恐れ、怒り、不安を煽られるならば、人間はこのような悪魔的な行いさえもするものなのだと、人間の罪深さに背筋が凍る思いがいたします。でも同時に、もし私がこの時代のローマ帝国に生き、まことの神様を知らない一民衆であったならば、果たしてそのような煽りに流されず立っていることができるだろうかと考えると、はっきり申し上げて自信がありません。迫害される教会の痛みと同時に、迫害する者の心の内にあったと同じ恐れ、怒り、不安、そして罪深さが私のうちにあることをも認めざるを得ません。だからこそ、このような暗黒の地上にイエス様は来てくださいました。神であられるお方が人となってこの地上に来てくださった。イエス様は交渉涯において有名な三条の説教、マタイ五章でこのようにお語りくださいました。お開きにならなくて結構です。お読みします。マタイの福音書5章4節、悲しむ者は幸いです、その人たちは慰められるからです。同じくマタイ5章10節、義のために迫害されている者は幸いです、天の御国はその人たちのものだからです。三条の説教を語られたイエス様は、当時の罪の暗闇が極まる暗黒の中でも決して輝きを失うことのない誠の幸い、誠の救いを人々に与えるために、すべての人の罪をその身に負われて十字架で死んでくださいました。このことによって、イエス様を信じる私たち一人一人、今日生きる私たちにとっても、このお約束は真実となりました。このことに、こう今までのことに思いを向けた上で、もう一度第一ペテロ1章3節の賛美の響きをご一緒に心で味わいましょう。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいました。 ペテロは続けます。6節から9節をお読みします。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今しばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、試練で試されたあなた方の信仰は火で精錬されてもなお朽ちてゆく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき称賛と栄光と誉れをもたらします。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない栄に満ちた喜びに踊っています。あなた方が信仰の結果である魂の救いを得ているからです。ローマ帝国の各地に散らされて、いつ収まるとも知れない迫害の中に生かされて、加えて8節から言うならば、この宛先の人々は交渉外の受肉のイエス様を直接目撃したことはありません。当時の宛先の諸教会の現実は今を生きる私たちの現実とも重なります。教会の信仰の結果として約束されている天の現実よりも地上の悲しみの現実の方が私たちにとって時にリアルに感じてしまいます。そのような時、私たちは主よいつまでですかと神様に助けの叫びを叫びたくなることもあります。神様は諸教会にイエス様の交渉外を目撃した使徒ペテロを用いて、今の困難、苦しみ、悲しみ、試練は金が火によって精錬される、そのような試練の意味があって、天の目、霊的な目で見るならば、試練の中での涙は大いなる喜びの印であり、世にある私たちの格闘は言葉に尽くせない生き生きと躍動する栄に満ちた喜びの踊りであるというのです。皆さん、この時代のコロナ禍という困難だけではなくて、私たち一人一人の人生に押し寄せてくるさまざまな試練があることと思います。試練の中で力を失い、自らの信仰の弱さに打ちひしがれることがあるならば、今日の御言葉を思い起こしましょう。神様は私たちの信仰生活に悲しみがないとは言っておられません。無理に喜べとは言っておられません。私たちが試練の中で今悲しんでいる、今涙である、今つらい、今怖い、今わからない、これこそが私の拙い信仰生活のリアルなのですというときに、神様はその私たちの現実を誰よりも深くよく知っていてくださって、よくわかっているよけれども、あなたのその今が大事だよ、あなたの今が尊いのだよと語ってくださるのですね。この今が終わりの時、信仰の結果を目の当たりにするイエス様の現れの時に、先に見てきた4節で蓄えられた救いの資産に加えて、私たちは今を通されなければ知ることのなかった主の称賛と栄光と誉れを必ずいただく、今の試練はその喜びにつながっているのだよと主はお語りくださるのです。それならば私たちの悲しみには意味があります。ある人は、私たちの地上の生涯は精巧に作られた刺繍の裏側を見ているようなものだ、主のもとに召された時、私たちは完成された刺繍の表面を、表面を見ることになる。その時、裏においては黒や茶色の暗い色の無秩序な裏糸が、表の美しい刺繍になくてならない効果をもたらしているのだと言いました。このことは今日の御言葉によっても確かなことです。 私たちはやがて天で詩編119編71節にあるように、苦しみにあったことは私にとって幸せでした、それにより私はあなたの掟を学びましたと告白して、喜び感謝して主にひれ伏す時が必ず与えられているのです。この生ける望みを握りしめて、私たちの信仰の結果を主と共にいて、救いの完成の時を過ごしながら、主のよくやったというマタイの福音書に私たちにかけていただけると約束されている神様の御声の響きをいただくのです。今の試練、試練の今を生きる教会ですが、この悲しみのただ中で神様の御手による刺繍の表面は今も紡がれている、縫い合わされている、そのことを信じて、またそこから希望をいただいて行きたいと思います。さて、最後にもう一つ大事なことを皆さんにお伝えして閉じたいと思います。これまで信仰の結果を目の当たりにする救いの完成の時から今を生きる、神様によって今を生かされるということを見てまいりました。最後にお伝えしたいことは、祝福に満ちたこのようなやがてから今を望み見るということだけではなく、主は今私たちと共におられるということです。鍵は7節にあります。イエス・キリストが現れる時という言葉です。この現れるという御言葉はギリシャ語でアポカリプシスというもので、この言葉は遠くにいたものがやってくる、現れるという意味でなくして、むしろ隠されていたけれども私たちには見えていなかったその存在が明らかにされるという意味です。宛先の諸教会は受肉のイエス様を目撃していない、いわば教会の第二世代第三世代の人であったことを先に触れました。このような教会に十二弟子であってイエス様の交渉外を共にし、イエス様が天に昇られるお姿とイエス様がまた再び来られるという御使いの解き明かしの目撃者であったペテロは、確信を持って次世代の教会をこの8節のように約束を持って励ましています。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない栄えに満ちた喜びに踊っています。試練の中の教会の歩み、私たちの歩みはゴールでイエス様が待っていてくださるのではなく、今イエス様が共にいてくださるのです。私たちの歩みはイエス様が常に私たちに伴走してくださる歩みです。インマヌエルの主、羊飼いである主が今週皆さんお一人お一人と共におられる。今日のすべての聖書の言葉からの励ましと確信によって、私たちのそれぞれの、また教会としての今週の一歩を踏み出してまいりましょう。お祈りをいたします。神様、このようにさつないライトハウスキリスト教会でもさまざまなこのコロナ禍にあって、心遣いをしながら、対策をしながら、主を見上げ共に集い、あなたを拝しているお姿を見せていただいていることであります。どうぞ今日の御言葉を通して、私たちの今通されているこの困難な時代にあっても、御国にやがて備えられてある救いの完成の時の栄光の素晴らしさ、またそこに至るすべてをいつも伴って導いてくださるイエス様の臨在があると、そのように力強く告白して、私たちもまた教会の歩みを また信仰者としての歩みを続けていくものであらせてください。そのための上よりの力を神様がすべて与えてくださり、感謝のうちに悲しみあれどもこの中で喜びあふれていますと告白させてください。心から感謝して尊い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
それではいただいた御言葉への応答の賛美を皆さんでお捧げしましょう。
Thank you.
それではここでもう一度換気の方をお願いいたします。少しの間で結構ですのでお願いいたします。献金についてですけれども、ただいまは、感染対策のために献金袋を、お回しすることは今避けております。献金される方は礼拝の前後に講壇前の袋に各自でお捧げください。それでは、感謝のお祈りですが、週報には、山口うららさんと記載されておりますけれども、うららさん今日来られないそうですので、今日は山口美智子さんにお願いいたします。
お祈りいたします。愛する天の神様、今週週の初めに、そして先週からは合同で礼拝することができたことをありがとうございます。今日は吉田真紀子先生のメッセージ、石黒新学生の証をありがとうございます。毎日の生活の中で大変なことだったり、辛いと思うこと、悲しいと感じることがたくさんあります。特に今はこのような状況の中で、そんな気持ちを強く感じる時があります。でも御言葉を通して希望が与えられ、そして神様によって守られていることを教えていただきました。今週このことを覚えて生活できるようにどうぞ導いてください。また今献金を捧げいたします。どうか神様の御用のためにお使いください。この小さな祈りをイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。それでは聖霊の賛美をお捧げしたいと思います。どうぞご起立できる方はお立ちください。賛美を捧げた後、ヘレン先生に祝祷をお願いいたします。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。アーメン。
どうぞお座りください。 それでは今週の御言葉を皆さんでお読みしましょう。パワーポイントか週報の右上をご覧ください。ではご一緒に今週の御言葉。試練で試されたあなた方の信仰は、火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき、称賛と栄光と誉れをもたらします。ペテロの手紙第1章7節。はい、今週この御言葉を覚えて、生活をしましょう。それでは